関係の報告なんかするような題名になってしまいますが、実際に2節にですね、会計の報告っていうのが出てきます。それについて学んでいきます。早速本文を見てみたいと思います。イエスは弟子たちにもこういう話をされたとあります。イエス様は今さっきまでパリサイ人たちに対して語られていたわけですね。パリサイ人たちはイエスが罪人と主税人と食事を取られていたことに腹を立てたわけなんです。その腹を立てた態度を見てイエス様は3つの例えを話されたわけです。いなくなった羊の例え、亡くなった銀貨の例え、そして弟息子の例えですね。いなくなった弟息子の例えです。いずれもいなくなったのが見つかったのだから当然ではないか、喜んで当然ではないかというのがイエス様がこのパリサイ人たちに話したかったことなんですね。そしてこの最後に出てくる弟息子の例えですけれども、これはまさに集まっていて食事をしていた主税人と罪人の姿を表していたわけです。つまり放蕩して湯水のように財産を使ってしまうような姿ですね。けれども彼らは罪を悔い改めて神に受け入れられたものとなったわけですね。ここに神の恵みがあって、神の恵みが彼らから溢れ出ていたわけなんです。そしてパリサイ人たちがこの罪人と主税人から神の恵みを学び取らなければいけなかったわけなんですね。そして次にここでイエス様が弟子たちに話をされるわけなんです。ここで出てくる人物は放蕩息子と同じようにお金を乱費する人です。で、ここの人は、抜け目のない不正の管理人、つまり主税人のような罪人のような人なわけですね。そしてイエス様は彼らのような人たちからまた学びなさいっていうことをですね、話していくわけなんですね。そこで実際の例えを見てみたいと思います。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んでいった。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから会計の報告をしなさい。主人はクビにするぞと言っているわけですね。そして今までの歳出と歳入を計算して私に提出しなさいというふうに命じているわけです。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるか、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、小敷をするのは恥ずかしいし。彼は失業した後のことを考えているわけですね。昔も土方の仕事があったわけですよね。私が、大学生の時にお金がなくて、ちょっと土方は無理やなとか、でも小敷も嫌だなとかって、思ったことがありましたが、だからすごく気持ちがわかります。ですから焦っているわけですね。失業した後にどうすればいいかということです。ああ分かった、こうしよう。いや、分かんないんですね。こうすればいつ管理の仕事を辞めさせられても人がその家に私を迎えてくれるだろう。どういう案でしょうか、見てみましょう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初のものに、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100バテと言った。すると彼は、さああなたの証文だ、すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さてあなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さああなたの証文だ、80と書きなさい。ここで彼が何をやっているか分かりますか。借りを作っているっていうか、友達を作っているわけですよね。借りがある、この主人に借りがある人のこの証文を安くすることによって、失業した後にその人の家に居候するというか、いることができるようにしたわけなんです。彼は最後の最後まで主人の金を不正に用いているわけなんですけれども、抜け目がない用い方をしたわけですね。失業した後に自分を助けてくれる友を作るために用いたわけです。で、このことを後で主人が聞きました。で、次を見てください。この世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理をこうも抜け目なくやったのを褒めた。なんと褒めました。怒ったんじゃなくて褒めたんです。これちょっと変な主人ですね。先ほど読んだ一節を見ますと、主人がどうでしたか、金持ちであったことが書かれています。 どうやらこの主人はあまりにも金持ちなので、お金が奪い取られたことを気にするより、クビにした管理人が あまりにも抜け目なくやって遂げたので、やり遂げたので、やり遂げたということを目に留まったわけですよね。その奪われたということよりも、こんな抜け目なくやったものかと言って褒めるほど余裕があったわけなんです。お金があったわけなんですね。実はこれは父なる神の姿を表しているわけです。神の姿です。父なる神は全ての富の源ですね。神には何も乏しくなることはありません。無尽蔵に富を持っておられるので、どんなに奪い取られてもそのことで怒られることはないわけですね。放蕩息子の時の父親も同じでした。弟息子に全財産の3分の1を奪われたわけですよ。それを遊女とかその他のものに全部使われてしまったのにもかかわらず、その息子が戻ってきたらどうですか。息子の地位に戻したわけなんです。これを物理的に考えたら不可能なことですよね。もう3分の1はなくなっているわけですよ。弟の地位はもうな、あの弟の、あの息子の地位に戻れるわけがないんですね。ですから普通の父親だったら、息子にしたいところだからお金はもうないよっていうふうに言うかもしれません。しかし彼にはそれができたんですね。ですからここにはその普通じゃないところがあるっていうことに気づいてほしいんですね。金持ちだって言ってもなんか普通の金持ちじゃないんですね。もう限りがない金持ちなわけなんです。このようにですね、イエス様は神がどのような方であるかを表しているわけですね。表してくださっているわけですね。つまりおおらかな神、気前の良い神、この恵みに富んだ神なんですね。そのような神が紹介されているわけです。マタイの福音書20章の15節には、それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですかと書かれているんですね。そしてこの主人管理人の抜け目なさを褒めているわけです。抜け目なさ、賢さっていうに言い換えられるかもしれませんが、将来の生活のために現在あるものを賢く利用したわけですよね。でこの姿が光の子以上のものであるっていうふうにイエス様がおっしゃっているわけです。光の子っていうのは誰のことですか。キリストの弟子のことですよね。弟子たちが今ある財産を用いているよりもさらに賢く抜け目なく彼らは用いているんだよっていうことなんです。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに入れるのです。ここでの意味わかりますでしょうかね。ここでの大事な言葉は、この箇所を理解するために大事な言葉は永遠の住まいなんですね。ですか。もちろんこの主人は彼の不正を褒めたわけじゃないですよね。抜け目なさを褒めたわけなんですね。そしてイエス様はその抜け目なさについて焦点を当てられて、将来に備えて今の財産を使っていくということを話しているわけです。不正の管理人は失業した後という将来のことを考えて今ある財産を用いたわけです。キリストの弟子は永遠の住まい、死んだ後のことを考えて、神の国のことを考えて今ある財産を利用していくということですね。わかりますか。この永遠の住まいのために今持っている財産をいかに利用していくか、それがここでイエス様がおっしゃっているわけなんですね。けれどもまだそこでもわからない部分があります。イエス様は彼らはあなた方を永遠の住まいに入れるのですと言われています。でこの彼らっていうのは不正の富で自分のために友を作ったその友ですね、友である人々なわけですね。これでどういうことでしょうか。これは言い換えますと、私たちがこの世の財産を利用したということが永遠の御国で記録されて、それをもとに報いが与えられるということですね。パウロは、私たちはみんなキリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体に応じた行為に応じて肉体にした行為に応じて 報いを受けることになるからですと言いました。ですから私たちがどのように今自分が持っているものを神の国のために使うかということがですね、全部記録されて、そして神の国イエス様のこのキリストの御座において会計報告をするわけなんです。自分がしたことを申し開きすることになるわけなんですね。でもちろんこれはですね、私たちの負債、罪の負債を報告するんではないんですね。私たちは皆神の御前で申し開きをしなければならないということを聞くとですね、あ、じゃあクリスチャンは全部悪いこととかも覚えられてですね、記録されてですね、で神様に全部話さなきゃいけないのかとかっていうふうに思うかもしれませんけれども、そうではないんですよね。それはキリストの血によって全て帳消しにされているわけなんです。全部消し去られているわけですよね。だからこれは罪の申し開きをすることではないんです、ね、そうではなくて、私たちが今どのように今ある財産を御国のために用いたかということを報告していく、報酬をもらうために報告するわけなんですね。またはですね、自分の時間とかエネルギーを主のためにどのように用いたかということを私たちはキリストの裁きの御座で申し開きをしていくわけなんです。でそれに基づいてイエス様が報い、永遠の報いを与えてくださるわけなんですね。で次見てください。小さなことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さなことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ここで語られているのは成果ではなくて忠実さっていうことなんですね。でつまり例えばこのお金をですね、じゃあどうやって用いたかって、じゃあ1000万円お金をですね献金した人がですね、神の国で何ですか、大きく報いられてですね、そして10円しか持ってない人はそんなあんまり報いられないということではないということなんですね。忠実さです。与えられたもの、任されたものに対していかにそれをですね用いていくかということですね。ですから忠実っていう言葉がここで使われているわけなんですね。ですから外側の成果ではなくて心の動機がここで、強調されているわけなんです。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょうか。イエス様はですね、この世の財産を小さなこととし、後に来る神の国を大きなことっていうふうにおっしゃられているわけですね。このようなことは小さなことだ、そして大きいことっていうのがこの後に受けるこの永遠の住まいにおける報いなわけです。そして11節はこれ私有の財産ですね、自分の持っている財産について忠実になりなさいということです。で12節では他人が持っているもの、他人が所有している財産について忠実でありなさいということですね。で財産と言ってますけれども、神の国に入るということは財産を持つということなんですね。ペテロがこう言っています。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これもあなた方のために天に蓄えられているのです。わかりますか。私たちが救われるっていうのは神の国を相続するっていうことですけれども、相続するっていうことは資産を持つということですね。資産を持つ身なのにもかかわらずですね、今ある財産をきちんと管理してなかったらどうやって資産を持つんですかというのがイエス様のここでの意見です。これから神の国で莫大な財産を受け取ってですね、それをだから相続するわけなのにも、今持っているものをちゃんと管理できなくてどうするんですかということなんですね。ちゃんと管理しなさいということなんです。でまずその私有の財産についてはですね、他の聖書の箇所で具体的にも献金というのがあるわけですね。有名な箇所でマラキがこう言ってますね。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主はこう仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。とあるわけですね。そして献金だけではなくて、困った人、貧しい人に施しをするということもあります。使徒ヨハネがこう言っています。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。つまりどういうことかと言いますと、私たちクリスチャン生活っていうのは単に精神的なことではないっ 精神的なことだけではないということですね。愛とか喜びとか平安というのをもちろん、本当欠かすことのできない、欠かすことのできない財産なわけですけれども、もしそれをですね、実際の財産というのをこの富によってこう見せることがなかったら、どうやって愛を示すことができるかということが今ここでヨハネが言っていたことです。そして、この他人の財産についてなんですけれども、これは教会における奉仕というのがあります。パウロが、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのですと言いました。つまりどういうことかというと、具体的に 今ここに山崎さんがいますけれども、ここでの集まりの会計を扱ってくれてますが、それは彼自身の財産ではないわけですよね。でまた私はですね、今平日は午前中だけ仕事をして、で午後は時間が空いてるわけですね。でその空いてる午後の時間というのは自分の時間じゃないわけですよ。一人一人のために祈って、そして御言葉で養うために、その学びをする時間なわけです。自分の時間ではないわけです。こうしてですね、今の財産を管理することによって将来与えられる御国の資産を所有する準備をするということなんですね。で次見てください。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。先ほどから財産を管理するということを話してますが、財産を管理する際に大切なことは、神を主人として生きる、神を第一にして生きるということなんですね。私たちは自分の所有する財産を管理しているつもりなのが、いつの間にか財産の奴隷になっているということがあるわけなんです。教会に献金をするために一生懸命働くと言いながらですね、実はお金を貯めることに心を奪われるということがあるわけですよね。ですから毎日の生活の中で神を第一とする決断をしていかなければいけないわけなんですね。でこのことについてヤコブが手紙の中で次のように説明しています。聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年行って商売をして儲けようという人たち、あなた方は明日のことがわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私は生きていて、このことをまたはあのことをしよう。毎日主の御心を求めるということなんです。つまり私たちが何かこのお金を貯めるって言ってもですね、ああやってこうやってこうやってこうなるんだってですね、ずっとこの自分の計画を立てることでいっぱいになってるとですね、何どうなってるかというと、財産の奴隷、お金の奴隷になってるわけなんですね。なんでかというと、お金って力があるんですよ。ここで言ってますよね、イエスも面白いことにこの人格のあるもののようにおっしゃってますけれども、主人になってしまうわけなんです私たち。けれどもここで今ヤコブ、僕が話したヤコブのところは、毎日ですね生きているっていうのはもう主の御心なんだ。だから神様が今から何をされるか、その御心がなりますようにって祈っていくわけです。で、仕事ができたのであれば、その日に仕事が与えられたわけなんですね。わかりますか？そうやって毎日毎日を生きていって、ですから主の御心を求めていたらですね、別に失業急になったとしても問題ないわけなんですよね。そのように神を第一にして生きていく。毎日主の御心を求めていくっていうことが必要になっていく。けれどもこの話を聞いていて嘲笑った人たちがいます。パリサイ人たちなんですね。見てください。さて金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた。金好きだっていうんですね。富に使い、今富に使えるって神に使えることはできないって書いてある、イエスも言われましたが、富に使えてたんですね彼らは。そして神を軽んじていたわけです。でこの金を愛するっていうことを聖書はですね、ものすごく、糾弾しているというか、非難しているっていうかね、大きな罪だということを話しているんですけども、パウロが次のように説明しています。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。すごいですね。でもパリサイ人たちはですね、金持ちになるっていうことは神から祝福を受けている印だと思ってたんです。 自分たちが立法の正しい行いをしているからお金が貯まっているっていうふうに考えていたわけなんですね。まあ、現在でもそういう教えがあるんですよね。なんですか、あなたが信じればですね、お金がたくさん入ってお金持ちなのは神様が祝福してくれてるんだっていうのがありますけれども、パリサイ人たちがそう考えたんですね。そこでですね、イエスもこう言われています。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人々の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。パリサイ人の義というのはあくまでも人々の前に対するものだったんですね。宗教的になることによって自分が正しいものと認められるということです。けれども神様は彼らがお金を貪っていた、お金を欲しがっていたということをご存知でした。で、この心を神様が憎まれて忌み嫌われていたわけですね。で、ここからですね、イエス様はこの彼らの心の問題を取り扱われて話を進めていかれるわけです。この16章の最後までその話になっていくわけですが、次のように語られています。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国を述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしています。しかし律法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのです。で、彼らの心について語られるときにイエス様は律法のことについて話されました。なぜならば彼らは律法を頼りに誇りにして思っていたからですね。けれどもまずイエス様が言われたことは、今は福音の時代なんですよということなんです。律法と預言者っていうのはあくまでもキリストを指し示すものであり、キリストが来られた今はですね、それはもうすでに成就されたものですから、律法を教えるっていうことではないっていうことなんですね。けれども面白いことに、律法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのですとイエスも言われたわけです。律法そのものは決して廃れることはないんですね。で、パウロは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるのですというふうに述べました。ですから律法というのは廃れるということではないんです。で、この一角というのは面白いんですね。これヘブル語を勉強した人だとすぐ分かるんですが、アルファベットを見るとですね、本当にすぐ理解できるんですね。ちょこっとですね、この一角っていうのがですね、こうちょこっとはみ出るとですね、全然違うアルファベットになっちゃう。違うアルファベットに変わっちゃうんですね。こう1ミリでもはみ出ると違うアルファベットになっちゃうんです。そうすると違うアルファベットになるとどうなるか、違う意味の文字になって、で、その違った意味の文字になると違った文章になってしまうという、そういう危険性が十分ある言語なんですね。そこでイエス様はこの一角が落ちるよりも天地が滅びる方が優しいのですと言われたんです。そしてイエス様はその律法の一つを取り上げられます。誰でも妻を離別して他の女と結婚する者は姦淫を犯すものであり、また夫から離別された女と結婚する者も姦淫を犯すものです。で、これ律法の中にですね、モーセがこういったところがあります。妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いて女の手に渡し、彼女を家から晒さなければならない。これよく聞く話ですよね。で、これに2つの解釈があったんですね。学派っていうんですか、考え方があったんです。で、1つはこの恥ずべきことっていうのがですね、妻が不倫したことですね。妻が他の男と関係を持ったっていうことだったら離婚状を出せっていうことだっていう解釈ですね。で、もう1つはとにかく気に入らなくなったら離婚状を出せっていうものなんですね。帰ってきたら飯がまずかったらもう離婚してもいいという解釈ですけれども、どちらが人気を博したかというのはもうおのずと分かりますよね。パリサイ人たちはもちろんこのとにかく気に入らなくなったら離婚状を出すということを考えていたわけなんですけれども、そこでですね、ものすごい罪、さっき言った神が忌み嫌われるということがこのイエス様が言われたことに出てきます。彼らは他の女が欲しかったんです。他の女が欲しくて、それで離婚状を出したんです。欲しいから離婚状を出して、その女と結婚したわけなんですね。または付き合っていった、結婚したわけですね。けれどもどうですか？外側では、私たちはモーセの律法を守っていますよっていうふうに、自分たちは人の前では正しくしていたわけなんです。ものすごい偽善ですね。心では姦淫の罪を犯していたんですよ。けれども外側では 立派にきちんと立法を守っている、あなた方は罪人だって言って人を裁いていたわけなんです。このことをイエス様はえぐり出すために、この一つの、あの、このことをイエス様はえぐり出したかったわけなんですね。彼らの心がですね、神の御前で忌み嫌われているっていうことなんですね。そしてイエス様は先ほどのこの金を愛するということの話に戻られます。先ほどのですね、弟子たちは今の財産を管理することで死んだ後に祝福を得ることをイエス様が話されていたわけですよね。永遠の住まいに入るということを話されていたわけですね、イエス様が。で、今度はパリサイ人たちが今の財産を愛したことで死んだ後に罪に定められるということが話されていたわけです。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラゾルという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちたちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。対照的な二人の姿が出てきています。一人は金持ちで毎日贅沢遊び暮らしていました。もう一人は全身おできという見るに耐えない姿の貧乏人です。で、食卓から落ちるものっていうのがあるんですけれども、当時はですね、あの飯をご飯を食べるときに手で食べたんですね。で、当然手が汚くなるわけなんですけれども、最後に一切れパンを残しておいて、その手を拭き取ってですね、パンで手を拭き取って、そのパンの一切れをこのテーブルの下にいるペットの犬にこうあげるっていうものがあったわけなんですね。で、それを食べたいほどだったほど腹が減っていた貧乏人だったんです。そしてここに出てくる犬もやってきては彼のおできを舐めていたってなるわけですよね。犬っていう言葉ですね、今のこの可愛い犬っていうものを取り除けてください。聖書に語られている犬っていうのは非常にこう残虐で残酷で、まあ、いわゆる野良犬、ゴミ場なんか、あのゴミ捨て場にいる野良犬みたいなものですよね。そのようなあのものとしてこの聖書では犬っていうのは語られているんですね。ですからこれは本当に悲惨な姿を表しているわけなんですけれどもですね、彼の名前がラザロっていうふうに出てますね。このラザロの意味は神は助け主っていう意味なんです。つまりこの貧乏人は貧しさの中にあっても神に信頼していたっていうことが言えます。で、この話なんですけれども、皆さんこれ例えだと思いますか、実在の話だと思いますか。
ラザロっていう人は聖書の中にいる
これは実在なんですね。どうしてかっていうと、今言ったように実名が入ってるんです。例えの中には実名が入ってないんですよね。けれどもここで実名が入ってます。つまりこれは実在の話なんですね。なんでそういうことを今話してるかっていうと、次から死後の話が出てきます。これも実在の世界なんだっていうことなんですね。で、見てください。さて、この貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。金持ちは葬られたんですが、貧乏人が葬られたっていうふうに書かれてないことに注意してください。見てください。葬られたって書いてないでしょ。葬式を挙げる費用も出せないような貧乏人っていうのは大抵エルサレムにあるヒノムの谷というところで焼却されたんですね。ベンヒノムっていうのかな、あの旧約聖書って。で、そこがですね、あのギリシャ語だとゲヘナって言われて、新約聖書では永遠に苦しむ場所としてですね、あの紹介されているわけです。けれどもこの貧乏人ですね、死んだ後にどうなってますか。御使いの手によって導かれているわけです。わかりますか。地上でこんな悲惨だったのに、その苦しみとは裏腹に死後には大いなる慰めがあったということです。で、次見てください。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。この金持ち、地上での楽しみとは裏腹に死後は苦しみにあっています。死後における逆転劇が起こっていることに注意してください。低くされているものが高められて、高くされているものが低められるということなんですね。で、これルカの福音書を見ると特にですね、多く描かれているんですね。わかりますか。今は苦しめられているけれども、終末あるいは死後に慰められる。そして今幸せなものっていうのが終末とか死後に 不幸せになるっていうことですね。例えばですね、マリアの賛歌、これ一緒に出てきますね。こう書いてあります。主は身腕を持って力強い技をなし、心の思い高ぶっているものを追い散らし、権力のあるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものは何も持たせないで追い散らせます、追い散らされました。上にいるものが下になって、下にいるものが上になるってことですね。これが起こるわけだっていうんです。そしてここですね、アブラハムの懐という言葉が出てきましたね。そしてハデスという言葉が出てきました。イエス様は先ほどから律法という原者について語られてますが、その時代に死んだ人たちの行くところが描かれているんですね。旧約聖書を見ると死後に行くところとして何が出てくるでしょうか。ヨミという言葉が出てきます。それをギリシャ語に訳すとハデスなんですね。で、英語だと Hell、 地獄っていうふうに訳されています。じゃあ天国はって思うかもしれませんけれども、それを今から話したいと思うんですね。唯一神のおられるところにいた、その天に、まあ、いわゆる天って言ってもいいかもしれませんが、その神のおられるところにいた人っていうのはアダムだったわけです。エデンの園にいて神と語り、神と共にいたわけなんですよね。で、彼が罪を犯したから神から引き離されて、彼から出てくる子孫はみんな罪人として生まれるので、この神のおられるところには戻ることができなくなっているわけですね。けれどもアダムが罪を犯した直後に神が、救い主が来られることを教えられたわけです。女の子孫という言葉が出てきます。そして神様はその後に動物を犠牲にして、皮の衣を彼らに、アダムとエバに着せてあげました。それは後に来る救い主を表していたわけですね。救い主ご自身が犠牲となって、そして私たちの罪を負ってくださるということでした。で、そのことを信じる者たちが救われるわけなんですね。つまり旧約の時代に生きていた人っていうのは、救い主が訪れること、キリストが訪れることを信じることによって救われるわけです。その代表的な人物がアブラハムなんですね。アブラハムは神を信じて義と認められたっていうふうになります。代表的な人物です。ですから救い主を信じた人々は死後黄泉に下ってアブラハムがいるので慰められたんですね。わかりますか。だからアブラハムの懐って書かれてるんですけども、でもあくまでもハデスなんですよ。天国じゃないんですよ。なんでかっていうと、まだキリストが贖いの技を完成されてなかったからなんです。旧約においては罪は覆われたんですけれども取り除かれてないんですよね。動物の血によっては罪は取り除かれませんというふうにヘブル書で書かれています。覆われたんだけれども取り除かれてないんです。けれども天に入ることができるのは全く正しくされたものですね。そのもののみが入ることができるから、入ることができないわけなんです、旧約の人たちは。けれども私たちの心から罪を取り除く方、キリストが来られるわけですよ。それまでアブラハムはキリストの贖いを完成されるから私たちは天に昇れることができるのだと言って、そこにいる人々を励ましていた、慰めていたわけなんです。キリストが十字架につけられて死なれた時、イエス様はどこに行かれたのでしょうか。このハデスに行かれたんですね。下られたんですね。ペテロがこう言ってます。キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないとダビデは語ったのですっていうふうに言ってます。つまりイエス様はハデスに下られたんです。そして何をされたかというと、贖いが完成しましたということを宣言されたんですね。そして解放の宣言をされました。イザヤが主は囚われ人に解放を告げるっていうふうに言ってます。そして解放された彼らが一緒にイエス様と一緒に天に引き上げられていったわけですね。パウロはですね、こう言ってます。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れたって言ってるんです。で、イエス様がそうなってから、この人々が天国に入ることが許されるようになったんですね。けれどもハデスにはアブラハムの懐って言われるところとまた別の場所があることに気づいてください。苦しみの場所ですね。この金持ちがいる場所です。で、これは黙示録に書かれてるんですね。こう書いてます。死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。 わかりますか。旧約の時代にキリストを信じないで死んだ人々、あるいはキリストが来られましたよね、で今の時代キリストを信じないで死んだ人々が最後の審判まで閉じ込められている場所です、ね、それがこの金持ちがいるこの苦しみの場所なんわけですけれども、最後にこの審判の時に自分たちの行いに応じて裁かれて火の池に投げ込まれる、つまりゲヘナに投げ込まれるわけです、ね、この2つの部分が一つのハデスの中にあるわけなんです。で次見てください。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。彼はまずラザロのことをよく知っていましたね。過去の記憶があります。また熱くて苦しいという感覚もあるわけですね。つまりどういうことかと言いますと、死んだ後に私たちは意識があるということなんですね。意識がある、まあ今それはそうじゃないかって思って聞いてるかもしれませんけれども、意識がなくなるっていうふうに教えている異端があります。ですから今このことを特に言ってるんですね。有名なのがエホバの証人ですけれども、意識がなくなるって言ってますから、そうじゃないです。意識はあります。で次見てください。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。まあ、先ほどのですね、ことですね、逆転劇が起こったっていうことがここに書かれているわけです。そればかりでなく、私とお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。大きな淵があるって言うんですね。死んだら終わりなんです。永遠の運命が決定されるんです。わかります。これ本当にまあ、なんか英語で出てきちゃうオーサムなんですけども、恐ろしいことですね。私たち人間的には信じたくないことですね。死んだらあの人も天国に行けたらなって思うかもしれませんが、それは決してありません。生きてるうちにしかその決断をすることはできないわけなんですね。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。生き返らせてくれって訴えてるわけです。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。再び預言者と律法が強調されています。これさえあれば十分だってアブラハムが言ってるんですね。でその律法の中には、貧しい人たちを大事にすること、また富を拝んでですね、天と地を作られた神以外に神としてならないということが書かれているわけです。またですね、律法と預言者を見たら、キリストについての証が数限りなく載っていて、イエスがメシアであるキリストであるということが証拠としてあるわけなんですね。ですからイエスがメシアでないという理由を発見することができなくなるほどですね、もうそれだけのもう数限りない証拠があるわけなんです。ですから律法と預言者だけで十分だというふうにアブラハムが言っています。彼は言った。この金持ちですね。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったなら、彼らは悔い改めるに違いありません。奇跡を見たらきっと信じるというふうに彼は言っているわけです。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないですね。本当これとかと思うかもしれないんですけども、実際に起こったんですよ。これが聖書に書かれています。同じ名前のラザロという人物を思い出してください。死者の中から生き返りました。ヨハネの福音書に書かれてますね。でそれを見たパリサイ人はどうですか。ラザロを殺そうと思ったって書いてあるんです。彼らは印さえ見れば信じられる、目で見ることができれば信じる、それを見なければ信じないっていうふうに言ってたんですけども、それ大嘘です。見ても信じないんです。つまりどういうことかっていうと、信じたくなかったんです。信じられないんじゃなくて、信じたくなかったんです。また信じないっていうふうにもう決めていたんですね。同じことが今の人々にも言えますね。奇跡を見ることさえできれば私は神とキリストを信じるっていう人がいますよね。で私たちもそう思ってしまいますけれども、聖書を信じることができなかったら、たとえ奇跡を見たとしても決して信じません。なんでかっていうと、心の問題なんですね。心の問題なんです。 信じられないんじゃなくて信じたくないという心です。またお金を愛したい、お金が欲しいという心ですね。ですからどんなに証拠を突きつけても決して変わることで変わるものではないんですね。じゃあどうやったら心が変わるんでしょうか。それがイエス様がここで話されている律法と預言者、つまり神の御言葉なんです。またご聖霊の働きのみによってそれがもたらされるんです。聖霊は神の御言葉を悟らせて人に罪を認めさせてキリストを信じるように導かれるわけです。この御業によって初めてその人が新たに生まれて心が変えられるわけですね。そして先ほどの不正の管理人のように永遠の住まいのためにですね、今の富を用いていく心に変えられていくわけなんです。ですから律法と預言者だけでいいんだと言いました。そしてイエス様はパリサイ人たちが金を愛して不信仰になっていることを非難されたわけですね。まあ、こうやって私たちは今の財産、持っている財産、ね、に対して神に説明責任があるということを見ていくことができました。今行っていることは全部神様に対して申し開きをします。今山崎さんがいろいろノートをつけてですね、全部お金 の出し入れをですね、もう1円もたがわずこう計算しているわけですけれども、私たちもそうです。今行っていることが神様の前で、イエス様の前でそれを持っていくことになるわけですね。で、先ほど言ったようにそれは罪を定めるために申し開きをするということではなくて、今やっていることですね、神のゆえに行っていることを申し開きしていくということですけれども、同じこの財産でもってですね、地獄に行くこともできるわけです。金を愛することによって地獄に行ってしまうということですね。ですからこの不正の管理人のように、将来死んだ後のことを大事にして今あるものをどうやって利用していくかということをじっくり考えていきましょうというのがここでのお話でした。これで会計の報告という題名の意味が分かってくれたと思います。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今、本当に私たちこのクリスチャンとして生きていく系で、この、お金っていう問題があります。そのお金っていうのが、この世の中の人たちも取り扱っている不正の富なわけですけれども、でも私たちはこのお金によって、自分たちがクリスチャンであることを表していかなければいけないということが分かりました。そしてその全ての私たちのどのように使っていったかということを、会計報告をあなたに対してしなければいけないということも分かりました。ですから主よ、私たちがいつも日々あなたの御心を求めて、そして小さなことに忠実でありますようにどうぞ助けてください。日々神様、あなたの御心が今日なりますようにというふうに祈っていって、そして与えられている学業、与えられている仕事に本当に忠実に働いていくことができますように助けてください。そして私たちがお金とかにとらわれることがありませんように、どうぞ主よ、私たちの心を守っていてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。